はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月30日月曜日、今日からのだよね。そういうこと、
今日からのですよ。今日から新しいパートナーが月曜日、うん、ラジオ聞いてる方も期待されてると思いますけども、
はい、はいはい。このお二人です。どうぞ。
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉役のえりこです。
妹の美穂です。
よろしくお願いします。
声がくすんで
る。声がくすんでる。一発目の感想がそれですか。
声がガラガラ聞こえるけど。
皆さんはちょっとガラってますね。
ちょっとガラってたよね。
ちょっとあの喉が老けてきちゃった
んで。ちょっとガラっちゃって
るんですけれどもね。喉が。私は絶好調です。
ずいぶん喉飴舐めてきたのよ、今日これだって。
カノー姉妹っていう話はなかったの？
いや、前々からあの20代のグラビア関係の人って必ずお願いしますって言ってたんですけど、
お父様ですか？
俺もね、はい、そのラインかなと思って、
はい、そのライン、
うん、楽しみにしてた。
楽しみにって、楽しみにしてたんだけど、
う
ん、
どういうことですか、
ね、現実って厳しいねっていうか。
でもビキニもね、こちらで来ましたしね、私たちもグラビアやってますけれども、
うん、頼んでないからね、あのビキニもね。
はい、無理やり来ました。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、そんなわけで、はい、でね、今日からあの阿佐ヶ谷姉妹がこうちょっと二人もいるとね、
そうですね。
ちょっとどうしていいのか、
役割分担とか今までになかったパターンなので、
うん、どういう役割分担なの二人は。だいたい、だいたい、
私が姉役で、うん、美穂さんが妹役、うん、で、あのボケとツッコミというよりは、うん、美穂さんが天然で、うん、私がたしなめっていう形でちょっと役割を、はい、担当してますけれども、はい、
美穂は何、はい、1時間で3ことぐらい喋るぐらいなの。それじゃあ、ね、もうちょっと喋る。
はい、こらまあ、なんでこらってどういうことだろう。
いやいや、
3個と喋れば結構ね、喋った方
です。喋った方になる。
そうですね、1時間3個と喋れば、まあ、
あの中心的には、はい、あのお姉ちゃんが喋ってる。
そうですね、うん、はい、うん、私が結構ベラベラ喋って、うん、美穂さんが、うんうん、振られると、お姉さんと同じ意見ですって言うっていうことが多いです、
ね、そういう感じです
すごいことになってきましたけど、番組の方もね、え
ちゃんと今日もね、うん、ピンクのお召し物をきちっと着てくださっていて、
やっぱり初日ですのでね、うん、はい、
あ、なんかお姉さんのパツンパツになってない。
ちょっと待ってください。それは美穂さんの方でしょ。
美穂さん、美穂さんはでも花から緩い体験に作ってあるから、
そうです、緩く大きめに作ったんで、ちょっ
とお姉さん何かを意識してパツンパツに。
あ、そうですね、若干ちょっと、まあ、うん、春先ということで胸元も若干上げ気味のものにして、うんうん、ちょっとそれでパツンパツになっちゃってるのかもしれないですけどね、
はい、
恥ずかしい。
それはもう何、はい、これからもずっとパツパツで努力、ちょっと努力しようという。
そうですね、うん、まあ、ちょっとあの阿佐ヶ谷の、うん、まあ、なんて言うんでしょう、うん、エステみたいなところにも通うかどうか迷ってるところではあるんですけど、うん、難しいね、うん、お値段高いからね。
そうね、値段との兼ね合いがあるからね。
そう、高いですからね、うん
う
ん、
でもそういうことにはもう結構お金をかけられるような立場になってきたんじゃないの。
いや、でもおっかないわよね、まだね、
まだまだね、どうなるか分かりませんからね。そうそうそう、
貯めてる。
貯めてるの。
そう、なんかこう
貯まってるってことでもない
だってな、心配だもんな、お前らも
心配ですもん。
老後がな、
老後がもうそうです、
何もない
すぐ目の前ですからね、
ね、
本当に、う
ん、あっ、気がついたら老後だもんな。あ、もう老後だ。
早く来ちゃって
こんなに早く来るのかしら。
もう迫ってきてますからね、もう本当蓄えないと、
蓄えないとね。
そうですね、
一昨日が24度、
はい、
ね、
はい、
昨日が 0.9 度、
はあ、寒かった、
ね、今日が今 8.9 度、
もうびっくりですよね。
大丈夫、その寒暖差は。
あ、全然ダメです。
ダメでしょ。
全然体がついていかないわね。
だからもう、そうだね、本当、ね、うん、土日なんかも普段閉めない、うん、雨戸閉めて、うん、真っ暗にしてね、ブルブルするやつは寝ましたけど。
雨戸閉まってた、確かにお姉さん、ね。
雨戸閉めたわよ。
寒かった、
ね。雨戸なんかって閉める。
そうですね、もう割と昭和のアパートなので雨戸があるタイプなので。
いやいや、そうだろうけども。はい、それはもうず今のところもう雨戸がないもんね。
そうなんです、
今はないですね。少ないですよね。
ないんですか。
うん、
お前誰と生きてんだお前。
姉と
生きてます。しっかり雨戸があるわね。
私は、ね、生きてますね。うん、ね、あるわね。
あ、そうなんです。
でも美穂さん若ぶって閉めないでしょ。
う
ん
う
ん、
私は若ぶってちょっと開けてたりとかして、ね、
開けてちょっと開けなくてもいいじゃない別に。 そう。雨私見ると結構真っ暗になるでしょ、でも。
真っ暗になりますけど、うん、やっぱり、あったかいですよね、一、うん、枚やっぱ入ると。
わかんないけど、人、この間まで、はい、どういうところに住んでたの？ 6 畳に2人で住んでたの？
6 畳の一間のアパート。
6畳一間に2人で住んでたの？
はい、はい。
で、それを、やめて、
はい、やめて、私が、
ちょっと、ほんのちょっと、はい、儲かるようになったから、
ちょっと、
どうなったからって、どうしたの？今度
それで、うん、お隣の部屋を、
隣の部屋
借りて、うん、今は一人ずつお隣同士で住んでます。
隣の部屋誰かいたんじゃないの？
あ、大学院生がいらしたんですけど、うんうん、ずっとまあ、うん、いろんなところを探したけど見つからないから引っ越したらいいのにね、引っ越したらいいのにね、うん、と思ってたら、うんうん、その念が伝わったのか引っ越してくださいまして、
うん、ちょうどね隣が
言ってないんです、うん、直接的には言ってないんですけどね、
出てってくださいって言ってない
んです。なんか意地悪したんじゃないの？なんかこう
してないんです、
ゴミを目の前に置いたりしてないの？
そう、全然してないのに、もうね、ありがたいことに引っ越して
したりとかね、壁どんどんどんどん叩いたりとか、ね、
お仕事でちょっとあったわ、うん、マグロの切り身とかも、うん、あのお裾分けしたりして
し
ましたんで、
うちでマグロの解体ショーした時ね、
とかあげましたんで、
う
ん、
そうだってな、お前家でマグロ食いたいって言ったら、はい、6畳人までマグロの解体ショーしてくれたんだってな。そうなん
です
。
で、あの、マグロ100人前置いてってくださって、うんうん、でちょっと困っちゃったんで、うん、8月に皆さんに配り歩いて、うん、その時大学院生さんにも配ったのよ ね、
うん、喜んでた。
あ、その時はちょっと困った顔してましたけど、うん、
そのせいかし
ら、ちょっとありがた迷惑な顔はされてたかな。
で今はその人がいなくなったんで、はい、隣の6畳が1人、その隣の6畳がで1人、はい、で、はい、2人で贅沢
贅沢してます。もう、ね、
最初はすっごい嬉しかったでしょ。
嬉しかったです。
もうおトイレもね、あのお風呂も1人ずつということでね、うん、もう自由に使って、うん、それが良かったわよ ね、
うん、
今まではもうお風呂だって大変だったね。
そう、全然、まあ、あの、うん、どっちが先に入るかとかで結構揉めてましたもんね、うんうんうん、
歯ブラシの歯磨き粉とかさ、はいはい、こう二人で使ってるとさ、ちょっとなんか全部少なくなったわねとか思わない？
確かに、 あの時どうしてたんだっけ。
でも一緒に、
あの時は一緒に使ってたわよね。
え、一緒に使ってるの？別々のじゃないの？
その時は別々じゃなかったと思います。うん、で、うん、一人暮らしになってから、うん、美穂さんが急にいい歯磨き粉使うようになって。
いい歯磨き粉じゃないよ、別
に。なんか塩入りみたいの使い始めて。うん、
思想濃炉にいいみたいなね。
なん
かすごい、そういうちょっと歯肉炎とかの予防。そう、
箱の
大事だよ、ね、大事だよね。
歯が一番大事な
んだ。箱大きいのかって、すみほさん。
だってそれはな、だってその年になったら思想濃炉、歯肉炎、もうもっと言えばな、日常の口内炎まで含めて。含めて
歯がもうとにかく歯が大事になってきますからね。
確かに、そうそうそう
そ
う。
それはだから、口のケアはしっかりしてるってこと。
口のケアしてたら美穂さん1時間に3個とも喋らないんだから何のケアしてんのよって話じゃない
いいでしょ、それは。
どういうことなのよ。
それはお姉さんね、喋、はい、る喋らないまた別の話。
関係ないですか、
ね、だってそれはそう、お姉さんは、はい、あの何虫歯ほったらかしとかそういうことじ
ゃない確かにお姉さんは確かにちょっとね、うん、あの奥歯結構2つともいっぱいに抜いたりとかしましたしね、
虫歯でね、
うん、
たまにほら差し歯みたいなのが、うん、取れちゃうじゃない。
え、どれどれ差し歯？
あ、奥のこの2つがね、う
ん、たまにポロって取れたりするじゃ
ん。インプラントにしてないんですよ、かぶせ歯にしてあって、
はいはいはい、それ取れるでしょ。
いや、なんだかわからないんですよ。しっかりつけていただいてるのに取れちゃって。
大学芋とか食べるとダメでしょ。
あ、大学芋、大学芋はまだね、大丈夫だったかしら。うんうん、あの水飴
みたい。食べないでしょ今。
なんかキャラメル。
水飴なんかどこで売ってんだよ。今頃。
あの出店みたいなとこ
で。
ね、出店で売ってるじゃないですか。こうかんましてくださるやつね。こう。
出店だけど、年中食べてるわけじゃないでしょ、ま
あ、
だって。
だからあんず飴とか あるんですよ、なんかこう、ね。
いって知ってるよね。それはだけど、はい、もう俺たちの世代の話だよ。
あ、じゃあちょっと
お前の言ってるのは、俺たちの世代は、はい、あの近くの碑文谷公園に出店が出てて、そこで機械があって、はい、当たるとあんず飴にあのなんか2個くれたりする。
そうです、そうです。
それで歯にくっついて大変だった記憶はあるけども。
お話があっていいわね。
いやいやいや、ちょっと待ってよ
世代
この話が、ね、でこの話が合うのがおかしい、
ね、おかしいですか、おかしいかしら
だって話合うのおかしいでしょ。
そうですね、まあ、私
今水玉でどこで売ってんだよ。だって
あ、でもあの、うん、露店というかお祭りの時持ってますよ。
いやいや、お祭りの時はわかるけど、こ、
はい、
れで歯くっついて出てきちゃったの。
出てきちゃうんですよね、
取れちゃうのね、
うん、それは何 分かってても水飴の方が勝っちゃうわけ。
そうですね。やっぱりもうお祭りですとこう気持ちが高揚しますんでね、うん、つい勝っちゃうんですよね。
お祭りで気持ちが高揚する、は
いはい、高揚します
よね、お姉ちゃんは
高揚します。あんまり高揚することないんですけど、やっぱりお祭りっていうと血がねちょっとあの騒ぎましてつい買っちゃうんですよね。飴とリンゴ飴だ、水飴だ、
全部飴じゃねえか。
ね、そんなに飴好きだったのか。
私飴好きなのよ。喉飴とか何でも飴好き。
飴とかあのな、はい、最初に会った時もね、あの紅茶飲む時ね、はい、横の角砂糖かじったかな。
そうでした。本当によく覚えててくださって、おしゃれな、ね、角砂糖があったんで3ついただきましたよね。
それ当てに紅茶飲んだから。
ちょっと栄養どこでも取ら
ない、ね、戦争中の子供みたいですよね。
そうなんだ。
甘いものに飢えてるみ
たいな。それは美味しかったです。高
級だった。もう今はもうそういうことしなくなった。さすがにそういうことは。
でもやっぱりお仕事先でちょっとあのロケ弁当に、はい、なんか、カレーのお弁当ついた、うん、出た時に、うん、バターとかがつくんですよね。ちょっとちっちゃい。
はいはいはいはい、つきます、はい、つきます。はい、バターがね。
結構持ってかれない方が多いんですよ。使われないというか。
バターをね。
バターが。はいはい、それをちょっと、うん、まあ、皆さんが大体取ったなっていう頃に、うん、余ってるバターちょっとごっそりいただいてくるっていうことは知ってますね、やっぱりね。
二人で分けたり
ね。助かるのよね、あのバターね。うん、箱ごとどうぞなんて言ってくださってね。
箱ごとどうぞ。箱ごと持って帰っちゃうの？
大人数だったりすると結構箱ごとになるんですよ。
まあね、バター使わない人もいるしね。
いるんですよね。
ではすごく助かってますね。
ね、助かるわ。
あの、うちもあのバターもし余ったらね、あのね、持って帰っちゃう。
お願いします。ぜひお願いします。
できれば箱ごと。すいません。
今なんか原材料不足で一人一個にしてくださいみたいなスーパーさ最近ありましたけどね。
そうですよね。ねえ、だから本当に
バターってそうなってる。バターも、
乳製品系もね、結構多いですよね。やっぱりお一人様一つっていうのがね。
お前らマスクとかどうしてんの？
マスクも、うん、ね、うん、
お姉さんはちょっと前に買ったやつがまだ余ってるのね。
私はちょっとある、ないと思って、たまたま買っちゃったら一箱あったっていう、ちょっと、おばさんの勘違いで逆に一箱余分にあったので、今足りてるみたいなことがありますけど、あと、洗濯してちょっと使ったり、効能は少し下がるかもですけど、まあ、ないよりはね、マシかなっていうことで。
そうだね。もう、なんかこう、なんか間違えてマスク落ちてたりする。
ね、もったいないってちょっと思いますよね。
うん、そう思うよね。まあ、効力は落ちるのかな。でも、もうなんかこう、今もう二重マスクとかね。
ああ、そうですね。あの、ハンカチマスクとか、
手作りでね、作ったりとか、してますよね。
女芸人さんの中では、キッチンペーパーを使ってね、キッチンタオル使って、作ってる方とかもいますし、私たちが通ってる健康体操教室でも、ハンカチマスクの作り方なんていうのね、皆さん。
冊子を配って、これで作りましょうみたいな。
俺もあれだよ、くしゃみするときに腕が届かなかったんだけど、こうあんまり世間のこと考えて、腕が届くようになって。
ちゃんと体柔らかくなってきた。
これもちゃんと腕を、口を押さえて。
口を押さえてくしゃみするように。
この間までできなかった。
できなかった。
そうですよね。
届かなかった。
ラジオで
届か
なかった。
ずいぶん柔らかくなって。
やっと届くようになって。
やかましいわ。ほっといてくれよ。
ほっといてくれじゃないです。
はい。ねえ。昨日は何食べてたの？二人で。
あ、昨日は私のうちで、
飯は一緒に食べたりするの？
時々、食べますね、はい。で、昨日は私がうちで作って、ご飯と、豚汁風、お味噌汁と。
あ、作れるんですよ、豚汁みたいな。
はい。と、豚肉の新生姜炒めと。
新生姜炒め？
はい、岩下の新生姜っていう私たちが大好きな、ものがありまして、
そうだよ、
メーカー言っちゃっていいからあれですけど。
あ、メーカー。お前ら新生姜のなんかコマーシャルやってなかった？
コマーシャルやってないんですけど、色が新生姜に似てるっていうことでちょっと話題になっていただいたりとかあって、で、それの炒め物と、あと、大根とホタテ。
新生姜が好きなのね。
新生姜好きなんです。
え、普通生姜炒めっていうと、岩下のあれ使わないで、
すりおろしでなんですけど。
岩下の新生姜使うの？そういうわけじゃない。
漬けだれが好きなんですね。味が整うんです。
あ、そう。ちょっと、はい、甘酸っぱい、その、つけだれがつ、あれがまた美味しいんですよね。
あの、生姜をすりおろしたりしなくても、ちゃんと生姜焼きの風味になるというか。
はいはい、あ、そう。はい。これ知らなかったね。
あ、ぜひお試しになってみてください。美味しいんです。今度特売の時に買ってきます
よ。あ、そうです。俺、試されから買ってこなくていいから。
なんでですか、今、さっき言いました。どうやって付き合いが悪いのか。
俺は普通の生姜焼きのが、なんか、俺は肌に
確かにそれはね。でも
食べてみたらね、美味しいと思います
から。美味しいですよ。
じゃ今度ね、作っていきましょうね。
作ってきましょう。いや、
そういうことしてくれなくていい。
大丈夫ですか？
いいから。なんか昔の、なんか貧乏な家がつながってるみたいに なってきちゃってる、
ね、長屋
そうじゃなくて、はい、そういうことしてくれなくて全然構わない。それでなんで、
それでだから、うん、美穂さんにご飯できたからうちに来ますかって言ったら、うん、じゃあ来ます、うん、今日のメニューはこれだけどいい、うん、って言ったらいいわよって言ったから、うん、呼んで、うん、じゃあこれどうぞって食卓にテーブル並べて、はい、食べてもらおうとしたら、うん、ちょっと冷蔵庫いいかしらって言って開けて、うん、私の冷蔵庫、うん、あ納豆があるって言って、うん、でじゃあ私ちょっとお姉さん納豆いただいていいっていいわよって言ったら納豆だけご飯にかけてそれで一杯食べたらごちそうさまって言って帰ってったんですよ、うん、私のね新生姜炒めも大根のサラダももう豚汁も本当に手つけないぐらいの感じでね帰って
なんで
どういうつもりなのかしらってちょっとね、ちょっとカチンときましたけど、満足げな顔でね、
納豆がすごく食べたくって、うん、それでちょっとちょうどあったんでそれを食べて、うん、
だったらいやだったら言えばいいじゃない、
食べましたちょっと新生姜一切れぐらいは食べて、
いや生姜焼きだって生姜焼きだって言ってんじゃん、
結構大皿に入れたじゃない、うん、2人分
ちょっとね重たかったんですね、なんか夜だとちょっと重たいなと思ってちょっと食べられなくて、
確かに私いただいてたホテルバターっていうかバターね、その
カレーの弁当の残りのバター、
残りのバター1個入れたのよ、うん、
あ、それでちょっとくどくなっちゃった感じがして。
風味が出てよかったでしょ、あれ。
ちょっとなんかもたついちゃって、私、お腹の中で。
お腹がもたついちゃった？
今みたいなやりとりって、老夫婦の、ちょっとした喧嘩みたいな感じじゃないですか。
ごめんなさい、
せっかく作ったのに食べていくんだ、みたいなね。
ね、文化放送でした。失礼しました。
でもあれだよね。はい、まあ、老夫婦じゃないけど、はい、まあでも、まあ、まあ得意な例かもしれないけど、兄弟でも何でもないわけだよね。
そう
ですね。ああ、なんかこういろんな生き方がね、なんかあっていいような気が、まあ今ね、はい、お年寄りなんか一人で暮らしていらっしゃる方もたくさんいるし、まあその男同士でうまくやるっていうのはどうかわかんないけど、まあできなくもないか。
そうですね、まあ、芸人さんなんかでも結構同居されてる方もいらっしゃいますしね、うんうん、
でもお前らほど年食ってねえだろ、そういう
人。そんな年もかん、せっかくそこまでいろいろと認めていただいてるなら年も認めていただきたいですけど、
いや年はちょっと関係あるじゃないのと、
ありますかね、あ、
だけどそうやって君たちみたいな、うんうん、なんかこう新しい、うん、新しいって言っちゃう、仕方なくでも女同士で生きていくっていうのも、はい、手といえば手だな
と、あり方だとは思い、
これからね、
これから
けど、うん、はい、でもこのままでいいって思ってるんですか、
思ってないですよね、
え、
あ、美穂さん、え、何えって何、ちょっと今合わなかったけど、
うん、まあでもまあこれ結構気楽にね、
確かに気楽な、
気楽なんですよ、うん、だからまあこのまま、うん、まあなんかね、お友達とか周りにいてこう、まあ隣のお姉さんいて暮らしてたら、うん、まあいいんじゃないかなとは私は思ってますけど、
いや分からないでもないよ、うん、そうだよね、なんかね、うん、飲んだくれのね博打好きの男に捕まるかもしれないし、
そうですね、確かに。
そういう人よりはね、
そういう人に貢ぐよりはね、
よく、うん、悪い男に騙されて2億横領した女の顔に似てるって言われるんですけど、
横領
女顔だから、うん、なんか男に騙されるんじゃないかって心配は確かにあるんですよね、うんうんうん、だけど確かにこの2人でいればあんまり悪い虫も寄りついてこないっていうのはありまして、うんうん、1人と付き合うことになるともう1人ついてくるみたいなところが結構あるのでね、うんうんうん、
でもあれでしょ、ついてこないってどっちみち出入りしてるのはタブレット順ぐらいでしょなんかこうこんなにいろんな人がね、
そうですね、うん、今のところ後にも先にも、
あとはハリウッドザクバ師匠ぐらい出入りはしてないか、
ご近所ですね、同じ朝ヶ谷のお近くに住んでらっしゃるっていうことで、
あいつ面白いな
で番組募集したのに
昨日がお前らかなんか、はい、さんまさんの出てて、はい、だどういう番組だったか知らないけど、
はい、
お前らが面白くなれみたいな番組だったの。
あ、そうですね、
笑い向上委員会、
ね、向上委員会ということで、はい、私たちを呼んでいただいて、うん、いろいろ皆さんにアドバイスしていただいたり、うん、ダメ出しされたりで、うん、ちょっと面白くなるためのっていうことで、うん、
あの人ハリウッドザコバ師匠、
ザコ師匠、
ザコバじゃね
え、ザコバ、ザコバさん入っちゃった、
まだちょっとね、ザコ師匠っていう、
はい、
面白いな
ぁ。大竹さんに言っていただいたら。
あの人びっくりした。出るたんびになんかおかしいなと思ったんだけど、はい、あそこまでキレキレの。
必ずもうそのもう全部、うん、全部持ってきますね。だからすごい。
狂気の男が狂気の男を認めたっていう瞬間ですね。
いやいやいや、ね、俺はもう衰えてるけど、あいつはもうなんか、あの大きな顔上げて、
はい、
くるくる回るだけ
で、
なんであんなおかしいんだろうな。
大声
出して回ってるだけで、あれおかしいのよっぽどだよね。
本当にもう、はい、ご一緒すると必ずもう大笑いしちゃってダメね。
うんうん、ああそうか。ああでもね、はい、あのお姉ちゃんはね、はい、あれに対抗する芸を密かに考えてるらしいね。うん、頑張ってその芸
を、ね、
対抗しない
と、ね、
いつの日かね、
ちょっと
ハリウッドザコシショーを打ち負かすよ、
はい、あの狂気に対抗する
すごい。
これはもうぜひやってほしい、
ね、はい、ちょっとバックに大竹さんをつけて頑張ります、
はいはい、まあね、ドアタワーはあのちょっと訃報もあってね、
そうですね、うん、志村けんさんは亡くなりになって、うん、はい、まあ、日本中は今悲しみに暮れておりますけども、まあ
ね、はい、はい、お悔やみを申し上げます。さて太田さん、はい、今日は、
今日はあの新型コロナウイルス関連に関する、うん、話題を時間の許す限りお伝えしていきたいと思うんですが、はいはい、うん、日曜日の朝日新聞のその朝日新聞に坂本龍一さんの、うん、インタビュー記事が載っていたんですが、
はい、
あのまあ、CD が売れないので公演の依存度が高い音楽業界今大変苦しんでいるということですよね。政府が経済的な支援をせずに公演を自粛するよう求めていることについて坂本龍一さんが、卑怯に感じる、見捨てるのか、ちゃんと国として支援するのか、文化の大切さをどう思っているかが問われると思いますというふうにおっしゃっていて、まあ、最近坂本龍一さんの頭によくよぎる言葉があるそうで、危機は権力に利用されやすい、今和の清志郎が言ってたんですよ、地震の後には戦争が来る、気をつけろって彼は警告を発していた、すごいなと、こういうこともおっしゃっているんですね。
はい、はい、まああれだよね、この文化だよね。でこう世の中から消えていくものの中でこう、まあ、この放送なんかもそうなんだけど、一番どうでもいいことに入っちゃうんだよね。
まあ、生き死ににダイレクトに関わることではないっていうことと思われがちですよね。
あの、生きるのには金稼いで健康であって、
うんうん、
で、一番ね、いろんな事情、それがあって、一番最後に、じゃあ、あの、お笑いはとか、文化は、みたいな、っていうところに、
うん、
でも、この一番最後になっちゃう文化ってとっても大事な話で、本当はこれとあのなんていうの、銭を稼いだりこうご飯を食べたりするのと同じぐらい、まあ俺なんかは意外とねダメで、こう年食ってからあの絵を見たり音楽を聴いたりするだけで、もっと若いうちから浸ってたらどれだけ良かったかって思うくらい遠いところにいたんだけど、坂本龍一さんにこう言われると本当になんかこうなんていうの、お笑いも文化も大事で、この文化を国がちゃんと守ろうとしてくれないと、自粛しろと言われて CD が売れない中でイベントが中止になっていくっていうことになると、ちゃんと政府がフォローしてくれないと、このまま文化みたいなことがどんどん死んでっちゃうと。それに加えて今あの清志郎さんの言葉があって、何かがこう大きなこう病気とかそういうのが流行った後には戦争が起こってしまう。
そうですね、はい、 で、その坂本龍一さんのインタビュー記事の隣に、はい、京都大学教授で憲法メディアがご専門の曽我部正博さんという方のインタビュー記事が載ってるんですけども、はい、この方清水正人さんという方のご本を取り上げていて、うん、でその本の中に、民主主義国において危機に対処する際に抑えるべき基本原則が3つあると、うん、で1つは法の支配、むしろ法治主義と言った方がいいかもしれないけれども、うん、例えば法的な根拠がなくて自粛要請するっていうことはこの法治主義に抵触してくると、うんうん、で2つ目国会の責任、うん、新このコロナウイルスの特別措置法改正で可能となった緊急事態宣言に対する国会の関わり、うんうん、承認ではなくて報告にとどまった点がこの国会の関わりという責任ということで、うん、触れてくると抵触してくると、うんうん、で3つ目は政治指導者と専門家との役割分担の明確化、うん、これは専門家の意見を踏まえずに一斉休校を要請したことなどはこの第3の問題にそれぞれこう関わってくると、うんうんうん、で例外な状況にこそ権力の本質が現れるというカール・シュミットの言葉も清水さんは引用していて、まあ、先ほど その坂本龍一さんの言葉、危機は権力に利用されやすいという今川清志郎さんとの思い出、これがやっぱり要注意ということになってきますよね。
だからあれだよね、こう中国のような権威主義の国ではこういうことが迅速にね、
そうですね、
取り行われるけど民主主義ではの国ではどうかとかね言われてるんだけど、やっぱしそれたとえ民主主義国家であろうとも迅速な手段も必要だし、またそれだけでね全部国がね専門家会議とかなんとか全部吹っ飛ばしちゃって国だけがやっていくっていう話もちょっと違うっていうふうに言ってるよね、まあ、坂本龍一さんと
そうですね、街中でインタビュー受けてる若い人が、うん、自粛要請出てるけどどうして街中出てきてるんですか、うん、って聞かれた時に、うん、自粛だからいいと思って出てきたと、うんうん、でどうせだったら禁止してほしいっていうふうに言っていて、うん、まあ、気持ちわかるけど、うん、禁止されないと自分で判断できないのかなと、うん、禁止っていう国の権力に自分の行動全部預けちゃうっていう考え方もちょっと若い人に広がってんのかなと思ってちょっと心配になりましたけどね。
そうだよね、やっぱし禁止とかよっぽどの
よっぽど強い言葉ですからね、措置であってということですよね。
はい、難しいね、ここのところは
難しいですね、非常に難しいところでありますけど、
はい、
実はショコラさんという方のツイッターのつぶやきが今話題になってまして、はい、先週末の安倍総理の会見を受けて、ツイッターでもやりましょうと、ツイッターで広げていきましょうと、ということなんですけど、ハッシュタグが自粛と給付はセットだろうと、まあ、さっきの坂本龍一さんの言葉にもあるんですが、この自粛を要請するんだったら給付をしっかり具体策を出して安心感を与えてくれるのが一緒じゃないと、これ不安だけ煽られて困っちゃうよという意味だと思うんですが、ハッシュタグ自粛と給付はセットだろう、このタグで埋め尽くしましょうと、お金の話抜きで自粛だけお願いされてもみんな死ぬだけ無理ですと、このつぶやきが話題になって今リツイートなど随分話題が広がってきているということですね、はい、
もうここには本当に切実な声が皆さんから寄せられてますね。昨日長年の付き合いの小さな飲食店のご主人と話したのだけど、本当に深刻で、このままでは自宅の家賃もお店の家賃も払えなくなりそうって、普段からギリギリで頑張ってはるから辛いっていうような声とかね。明日31日付で解雇されます。コロナの影響での解雇、4月から一体どうしたらすぐに現金給付をしてくださいね。え、何をいつまで検討してるの、その間も感染は拡大してる、何のために納税してるのという疑問の声ね、いろんな声がここには寄せられてるね。
まあ、どなたも厳しい状況だと思うんですけど、そんな中、今年5月の電気料金が、大手電力会社10社で全て値上げという報道もありまして、
なんでだよ。
再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が買い取る制度において、電気料金に上乗せされる負担額が上がっちゃうということで、電力会社の負担が上がるということで、5月の電気料金、10社全部値上げということなんですね。
え、これ、本当の話なんですか？確実に5月には値上げするんですか？
そういうことになりますね。はい。
これね。これまあ金額はこれどういうことなの、そんなに多くはないけども、
例えば東京電力だと前の月と比べた、値上げ幅は平均的な家庭で、まあ、20円ということにはなってますけど、ただ値上げは値上げで、まあ、全国ほぼ一律ということですよね。
あのお姉ちゃんとこなんか、はい、ブレーカーすぐ飛んじゃうんだろ。
そうなんです。うちはもうちょっと冬場とかエアコンと、あとはあの電気ポットつけるだけですぐにバチーンって落ちてて、
エアコンと電気ポットで落ちる。
落ちます。一番ちっちゃい、多分一番小さいアンペアのやつだと思うんですけど、でも、やっぱりでちょっと上にしてもらおう、電気量をね、上にしてもらおうと思ったけど、これでちょっと足踏みしましたね。
なんで
値上げになっちゃう、
値上げになっちゃうと思うと、やっぱり
ちょっとアンペア上げられないわね。
値上げっていう言葉だけでも怖いですね。
でもエアコンとポットだけで飛んだら生活できんしょ、それ。
でももうしょっちゅう上げ、もうあの落ちたら上げて、落ちたら上げてで頑張りますもん、ちょっと。
そう、
はい、
そう。お姉ちゃんはあの、その中に入ってた蓋上げて、あの今はブレーカーが落ちるけど、前はそうじゃなくて、そのあれニクロム線だっけ、なんだっけね、なんか焼き
ニクロム線
なんかが売ってるのよ、あのブレーカーの中で焼き切れるやつ、
バチンってなる。
それを取り替えるのが、まあ、世のお父さんの仕事だったんだけど、お姉ちゃんはそれしたことない。
さすがにそこの世代には同意しかねます。
あ、そうなの。
もうちょっとや
るね。話の流れから言ったら肉の線だけど、なんかお姉ちゃん変えてたんじゃないかなと思って。
変えてるんじゃないの、お姉さん。
変えてるかしらね。
よくわかりませんけども、はい、ね、いろんなことがありますけども、今日から始まりました阿佐ヶ谷姉妹、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ始めましょう。